ニュース真剣勝負。この時間は元産経新聞編集長の安本敏久さんに気になるニュースに切り込んで解説をしていただきます。スタジオに来てくださいました。安本さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
安本さん、ついさっき大谷選手が、ね、声明を出しましたけれども、
まだ一方しか僕も聞いてないんですが、一方的に喋るだけで質問も受けなかったということで、僕は窃盗の被害者ですと、こういうことを言ったわけですよね、僕はこれだとちょっと不十分じゃないかと思うんですが、
質疑は受けなかったんですね、
問題は大谷さんの口座から、6億7億というお金が、反社と言っていい人に流れたということですよね、それを例えば、通訳が勝手にやったんだということになると、大谷さんは
窃盗の被害者ということ、
窃盗の被害者ということなんですが、勝手に人の口座からそんな大金出せるのかというところですね。
ちょっと考えられないですよね、暗証番号も全部教えてたっていうことに、
そうなりますよね、
なるわけでしょう、
ですからそこのところをちゃんとしなきゃ、やっぱり大谷選手自身が、入金したんじゃないか、それは、一番最悪のことから一番最低のことで言うと、最悪の場合は例えば通訳にお金を託して自分でかけたという疑惑もあるわけです。
ああ、かけさせていたと、こうといてくれと、
で一番下だと、通訳の一平さんがそういうことやってるんで助けてくれと言われたんで、
もう、借金が生きたるましきなって助けてくださいと、
義教心を出して助けてやった、いずれにしても自分で入金してるわけですよ ね、
そ, うですよね。
その場合でもやっぱり違法賭博の胴元にお金を流したということですから、これもやはりアメリカでは批判を受けることなんですよね、犯罪とまでは言わないけど批判を受けることですから、ここまで疑惑がある中でやっぱりポイントは誰がその入金手続きをしたのかということですよね、今の説明出すと自分は知らない間に大谷 通訳が勝手にやりましたということですから、自分の口座にアクセスする権限を与えていたんだというところを証明しないといけないですね。
そこの立証が必要ですね、
そこのところが全然触れられてなかったので、これだとアメリカ社会では 100% 白ですねってならないんじゃないかなという気がしますよね。
もしかしたらその水原さんは窃盗と言われるようなことはしていない可能性もありますよね。
そうですね、一旦はそういう本当は例えば泣きついてやってもらったけども、これだと大谷選手にもダーティーなイメージというか、そうなりますよと、
大谷ダメージあるぞと
気がついた、あるいは誰かに言われたので証言をひっくり返した、自分が勝手にやりました、
ではもう自分は窃盗の罪をかぶって大谷は知らなかったことに
という可能性も
ということを考えられますね。
ですからその辺をクリアにするために会見するわけですから、きちっとやはり誰が入金しましたというところを言わないと、ここはクリアにならないような気がします、
ね、それは大谷自身は分かってるはずですからね、
分かってるはずだと思います、それから調査したらいずれ分かるんですよ、これは、ですからいずれ明らかになった時にもしそうであればダメージ大きいですよね。
そうですね、その点の解明が待たれるというとこですね、では今朝のテーマに参りましょうか、マイナス金利解除、25年ぶりにやってきた金利のある世界ということでお話しいただきます、
先週のちょうど火曜日だったと思いますが、19日に、日銀が政策金利をマイナス 0.1% からゼロからプラス 0.1% に引き上げることを決めて大きなニュースになったわけですね。
金利様お帰りなさいませ、ということですね、
これでマイナス金利が解除されたので貸し借りしたお金に利息がつくという、金利のある世界、これが普通当たり前なんですけども、それが返ってきたことになるんですが、これ実は25年ぶりのことなんですよ、日銀の政策金利というのは1999年からですね、2006年の一部の時代を除いてゼロかマイナスがついてたんです、ですから日本人というのは25年間、つまり四半世紀利息がない世界に暮らしてたようなもんなんですね。
もう利息がない世界に慣れきってしまいましたね。
で、これ毎日新聞がちょっと書いてるんですが、日銀の職員の中でも50歳にの手前の人までは金利がある世界知らない。
そう考えるとすごいことですね。
25年間日銀に勤めてても金利がつく世界っていうのはほとんど経験したことがないですという、一種異常事態なんです、それぐらいデフレが長く続いて日本経済が低迷していて賃金も上がらなかった、いわゆる失われた30年が長かったと、こういうことだと思いますね、で改めて政策金利ということを考えてみたいんですが、この変遷をちょっと考えてみようと思います、これ肯定部合と言われていた時代もあるんですが、1990年代の半ばまではだいたい 2% 台で 推移してたんですよ。で、激変が起こったのは1995年でして、この年に肯定歩合が 1.75% から 0.5% に 1.25 ポイントも一気に引き下げられたんですね、はい。理由は無論、まあ、景気を刺激しなきゃいけないということなんですが、それでも日本経済を上向かなかったので、1999年についにゼロ金利政策が取られたんですね。これはもう異例中の異例の政策だったと思います。解除されたのは2006年に一旦 0.5% に戻すことが行われたんですが、はい、ほどなくリーマンショックが起こってしまったもんですから、日本経済も大変だということで、またゼロ金利政策に逆戻りしたんですよ。それでも景気は上向かないまま、2013年についにマイナス金利政策に踏み切ったわけです。で、このマイナス金利政策を、今年の3月まで行ってたわけですから、
はい、
実に11年にわたってマイナス金利の中で日本人は暮らしてきたということになります。
はい、
で、政策金利とは実際には何かという話もちょっと触れておきたいんですが、これはあの銀行が預金者から集めたお金で、融資に回さない余裕のあるお金は日銀に預けるんですね、はい、で、それに普通は利子がつくんですが、これがマイナスということですから、預けると逆にお金取られるわけですよ、うん、預かり賃を日銀が取っていくみたいなもんですから、こんな あえて赤字になるようなことは銀行だってしないですよね。ですから手元にお金を置いといて、そのお金をなんとか融資に回そうとする、本来のまあ業務に回そうとするわけですね。そうなるとまあ潤沢なお金をどこの銀行も回そうとするわけですから、融資する際の金利も低くせざるを得ない。ここはここで競争してますからね、はい、ですからほとんど安い金利で融資を受ける人たちが事業展開をしていくので経済は良くなるだろうと、まあ、こういう狙いでやられてるということなんですよね、はい。それが11年も続いてということは狙った効果が出なかった、まあ、それだけ日本経済というのは政府日銀が笛吹けど踊らずの状態が続いてきた、うん、ということですよね。で、このマイナス金利というのは当然ながら預金をする人と銀行の関係にも、影響するわけです、
はい。
銀行にお金預けても金利が全然つかない、まあ、そういう時代が長かったわけですね。で、ほとんどの銀行は普通預金金利は20日までは 0.001% でした、
はい。
これだと例えば100万円預けても年間にもらえる利息は10円、
たった10円、
たった10円、
100万円1年間預けて、
まあ、ここはマイナスになったら大変ですけど、まあ、10円はつくんですが、はい、10円ですよ。で、マイナス金利政策が変わりましたので、21日以降は早い銀行ではこの金利がですね 0.02% から 0.03% になったんですよ、はい。これによって100万円を1年間預けると利息が200円から300円、
まあ、ATM の手数料1回出るか出えへんかくらいですね、
はい。まあ、これで本当に預けるメリットがあるのかどうかって考えざるを得ないぐらい低金利ですけども、まあ、10円よりはだいぶマシですよね。
そうですよね。
ですから、まあ、一応金の貸し借りには利息がつく時代が戻ってきたのは戻ってきたということだと思います、
はい。
で、この利息なんですが、例えば藤川さんの価格性の感を持つと思いますが、1980年5年頃というのは定期預金で 6% あったんです。
6% すごいですね、
はい。で、この時代のちょっとエピソード一つご紹介しようと思います、
はい。
僕の田舎のですね、郵便局長いとこが今やってるんですが、はい、いとこがこういう話をしてくれたんですね、はい。2019年に郵便貯金の預け入れ限度額というのが1300万円から2600万円に倍になったんですよ、はい。郵便貯金というのは民業圧迫しちゃいけないので、銀行にまず預けてもらって、それでも預かりきれないことを分を銀行が引き受け、郵便局が引き受けるという形を取ってましたので、
そういう考え方だったんですね。
預け入れ額に限度額があったんですね。それがずっと1300万円、普通も定期も合わせて1300万円だったんですけども、2019年にこれが2600万円になったんですよ、うん。となるとその時にですね、田舎のお年寄りたちが1000万円近いお金を持ってくる人が続々いたというんですよ。
へえ、現金で
郵便局でもっと預かってもらうようになったから持ってきたんだと。で、実はこの発表があったのは2019年の3月8日でして、はい、4月1日からこのルール改変をしますよということなのに、もう3月9日10日に来られたというんですね。
お年寄りが1000万抱えて窓口に来るんですか、は
い、これでそれをね、まだ受け付けられないので帰ってください、でも大金だから気をつけて帰ってくださいよというのに大変だったという話をしてくれたんですね。で、僕がこの話で興味持ったのは、おそらくこれタンス預金ですよね、そんなに大金をなんでお年寄り持ってるのと僕は聞いたんですよ、はい、となると、いとこの答えがこういうことでした、あの人たちは10年預けて貯金が倍になった世代の人なんですよ、
すご
ーと言うんですよ、はい、定額貯金が10年で倍になった、これ僕も計算してみたんですけども、 6% の金利で定期を預かってくれると、はい、12年経つと倍以上になるんですよ。
うわ、
福利福利で増えていきますから、
これぞ福利の効果です、
はい、ですから あのお金が勝手に働いていた時代があったんだなということですね、うん、
しかも銀行に預けているだけで、
銀行郵便局に預けているだけで、金利というのはそれぐらい、まあ、数字によってまあ、受ける側のメリットが違うということですよね、
まあ、人類の最も大きな発明なんて言われることもありますもんね金利
そうですよね、
特に複利が、
はい、まあ、一桁の金利でもそれぐらいになる時代があったということです、
はい、
で、まあ、この話をねすると、同世代の知人にしてみたんですよね。そしたらこういうことを言ってた知人がいるんですよ、はい、自分のお父さんが結構小金を持っていたようで、ほう、小学校の頃から毎年お年玉を10万円もらってたというんですね。
へ
え、なんでこんなにくれるのと言ったら、はい、金利がついてるんだと言われたというんで、だから利息っていうのはそれぐらいの時代があったんだ。僕は65歳同世代の人ですから、その人が小学生の頃はそういう時代だったということですよね。で、この話聞くと僕なんか一応保守的な人間ですから、それが幸せだったことかやっぱりわからないという気がするんですよ。
確かにそうですね、
やっぱり額に汗して働いて、うん、労働の対価としてもらえるのはお金であるべきで、お金を寝かしとくだけでどんどんどんどんお金が入ってくるという時代はあんまり健全じゃないかなと思いますけど、でも逆に言えば預けても全く金利がつかないっていうのも健全ではないですよね。
そうですね。
ですからそこそこっていうのが必要なのかなと。で、そこそこの金利がある時代に戻るのはまあ仕方ない面もありますけど、いいことなんじゃないかなという気はするんですね。で、今日押さえたいのは借りる方も大変だということが同時にこれから起こるよということですね。
そっちが大変ですね。
はい、はい、借りても利息が高くなるわけですから、どれぐらい大変かということを、日本で一番の借金は日本国ですから、
はい、
ここでちょっと見てみようと思いますね。今日本政府の国債発行高、これはまあ借金の金額ということになりますが、うん、この3月末で1122兆円です、この利払いと新たに国債発行するということで予算に計上されるのは国債費ということになるわけですよね。で、仮に今国債の金利、これも政策金利に連動して上がったり下がったりしますから、この国債の金利が 1% 上がると、
はい、
国が払う借金返済の金額は3兆6000億円膨らみます。
1% でそんなに膨らむんですか。
1% で、仮に 2% なら7兆3000億円。
うわ、
これだけ新たに支出しなきゃいけないわけですね。となるとそれどっから持ってくるのという議論が当然起こってきます、今ある予算をいろんなとこから削って持っていくのか、あるいは増税等で国民に負担をお願いしなきゃいけないと、まあこういうこともあり得る。今日というかこの、マイナス金利解除がその第一歩だと思いますね、
はい、
今巷でよく言われているのは7月に本格的な利上げがあるのではないか。今マイナス金利を解除しただけですから、やっぱり利息として 0. 何パーセントとかそういう時代に、まあ5ぐらいかなと僕は思いますけど、そういうことを次に日銀はやらざるを得ないんではないかということ ということですよね。
植田総裁当面は、まあ、緩和的な環境を続ける、はい、ということでしたけど、それがまあ7月頃変わる可能性があるということなんですね。そうですね、
まあ、25年間異常な政策を取ってきたわけですから、それが大体普通であって、その時代になると今日本が悩んでいる円安もですね、少しマシになるかもしれないという、まあ、プラスの効果もあるわけです、うん、今日米の金利差が非常に大きいので、円ドルが高くなって円が安くなってるんですが、日本も利上げしましたよということになると、その分少し差が縮まりますんで、はい、円高に触れるかもしれないですね。そうなると外国のものを輸入するときには結構楽になるという効果も出るんで、利息がつく、まあ、金利が上がることも悪いことばかりではないんですが、ただし今言ったようなマイナス面もあるということですよね。
物価はちょっと下がるかもということですね、
はいはい、ですから今日ね、ぜひ皆さんに知ってもらいたいのは、今まであんまり経験してないことがこれから起こるので、うろたえないようにしないといけない。
いや、もう僕もほんまうろたえてるんですよ
藤川さんの世代だと金利がない時代ずっと生きてるわけですもんね、ほとんどね。
だから超低金利の恩恵も受けたいから、はい、家を買うときに変動金利と固定金利半々にしたんですよ。でもその半分の変動の方が不安で不安でしょうがないです
そうですよね、こうなんだったら全部、固定にしとけばよかったと思ってる人もいるでしょうけどね。
でしょうね、
はい、でもこれもまた借り換えになると手数料取られますから、なかなか思案のしどころですよね。
本当に金融機関が儲かるようになってるっていうと
まあ、お金持ってる人がやっぱり結構強いことはいつの時代でも間違いない、まあ、と思いますね、
うろたえずに、
はい、
日銀の動向も注視しながら
と、はい、ですから、これからね、しっかり経済ニュースにも目配りしてもらいたいと思いますね、
はい、元産経新聞編集長の安本俊久さんでした。安本さん、はい、ありがとうございました。